時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日もですね、このトレーニングをですね番組前にしてきたという私なんですけれども、はい、もちろんその現場にはですね森部先生もいらっしゃいました、
はい。
今日も熱いトレーニングを事前にしてきましたけれども、どうでしょうか、体の調子は。
僕ですか。
はい、
僕はですねマックスを 100% とするとですね、
はい、
今はちょっと 65% ぐらいですかね。
あ、そうですか。
はい、
おというのは何かちょっとバイオリズム的に下がってきているようなところですか。
いや、そこはちょっと秘密ですね。
お、そうなんですか。
はい、
いろいろ何か作戦があるわけですね。
いや、作戦じゃないです。
あ、作戦じゃないんですか。
まあ、単純に体調がねそんなにおましくない。
ああ、そういうことなんですね。
そうですね。
結構忙しいということですか。
いや、忙しいってことよりも無理がたたってるんじゃないですかね。
なるほど。
だからまあ無理はしちゃいかんよということで、はい、まあ、自分の失敗を人に応用して無理しないようにということでですね、はい、アドバイスをしているわけなんです。
そうなんですね。まあ、今ちょうど秋に入ってきて、まあ、ちょっと涼しくなったかなと思ったらまたちょっと暑くなったりもしていると思うんですけれども、うん、どうでしょうか、全体的に周りのですねトレーニング仲間とか生徒さんとかお弟子さんとかの様子とか、またイベントの展開とか何か進展とかあったりするんでしょうか。
ですね、季節の変わり目っていうのは、やっぱりまあいろんな人の行動まで変わっちゃうみたいでですね、頑張ってる人と頑張らない人のこう差がまあくっきりと分かれますね。はい、まあ、例えば夏の間一生懸命頑張ってた人がまあ急に来なくなったりとか、逆にまあ夏は何もしてなかったのに、まあ、ここぞとばかりにこうまた復活するとかですね、そういうのが出てるかなと。まあ、年間通じてずっとコンスタントにやり続けてる人たちっていうのはもう、まあ、いわゆるマニアな人なんですけど、まあ、この方々は、まあ、良くも悪くもぶれないので、やっぱりまあいつも良好なコンディションをまあ維持されてますね。見習わないといけないと思います。
そうですね、はい。まあ、やったりやらなかったりとか、もちろん怪我とかをするとこうできなくなったりもすると思うので、ぜひメンテナンスやコンディションも合わせて、長くですね継続できる形を作っていただきたいですね。
そうですね、まあ、トレーニングの必要性とか有効性っていうのは、まあ、ガンガンこの番組でも推してるとこなんですけど、はい、やっぱりその先ほど出たそのまあメンテナンスというか体のまあお手入れですね、ケアの部分というのがどうしても不足しがちになっています。だからそこの部分をもっと必要性とか有効性を僕らは伝えていきたいなと思いますね。
はいはい、ということでこの番組ではですね、さまざまな筋トレのメソッドのほか、今のようなですねコンディショニングの話、そしてまたさまざまなですねこう経済の話とか人生の話とか、まあ、いろんな、森部塾ならではのメソッドをお伝えしていっておりますので、ぜひ、ラジオにかぶりついて聞いていただきたいと思います。また番組のこの放送の内容はですね、後日も聞いていただけますように、パソコンスマホで配信をさせていただいております。インターネット上でですねポッドキャストという形で配信をしております。Facebook をしている方はぜひ福岡町角森部塾 Facebook ページを検索していいねをお願いいたします。そうしますと放送のアーカイブがタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送をお聞きいただけますので、チェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部塾、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました IMB のオメガ3 DHA EPA 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出、今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマイジムのコーナーです。大胸筋の鍛え方ということでですね、2週にわたってお届けしておりまして、今日は3週目ということなんですけれども、実はですね今日もこの放送の前に大胸筋を追い込ませていただきました。今日やったのは、腕立て伏せ、そしてペックフライ、そして、バーベルを使ったベンチプレスですね、そしてあと ディップスといって下に押し上げる
ですね。下に押し上げるってちょっとおかしくないですか表現が。
腕を下に、あ、違う、なんて言えばいいですかね。
いや、あれはですね、体を、まあ、台の上で行う、うん、はい、まあ、腕立て伏せみたいなもんですよね。
そうですね。
足が地についてない、まあ、チューブラリンに浮いた状態でやるので、まあ、当然負荷が高いと。
そうですね、はい、
それともう一つは、はい、腕と体幹との角度が、はい、腕立て伏せとかベンチプレスの場合とは違いますので、はい、効き方が違うというのが特徴ですね。
体をこう、地面に対して垂直に立てて、そして、両サイドに椅子を置いてですね、体を浮かす状態で、腕の屈伸を行う形のディップスでございました、うん、これは本当にやった後すぐに胸の下が起きてるなというのが分かる、ね、はい、非常にきつい種目でございました。で、まあ、そういったですね、大胸筋の、また、ジムでのですね、鍛え方を、また、いろいろとご指導いただいた中で、もう一つですね、今日始まる前にしていただいたことがありました。これがですね、足のコンディショニングなんですね。これ、私も予測してなかったんですけれども、ちょうど今、NCCA、あれは受講生になるんですかね。
そうです、
はい、
ちょうどですね、フットコンディショニングトレーナーという資格の、受講生が今来ておりまして、はい、まあ、全部で12名が受講しているんですけれども、うん、もう間もなく講座が終了するんですね、
はい、
で要はその技術がどのぐらい上達しているかっていう、まあ、チェックのために、はい、まあ、今日勉強に来てたんですけれども、で、まあ、その腕前のほどをですね、うん、まあ、ちょっと体験をしていただいたというわけですね、
は
い、
そうなんですね、はい、で私右左両足に関してですね、フットコンディショニングをしていただきました、足の指をですね、最初はもう1本ずつこう伸ばすようなところからですね始まりまして、そしてちょうど指の付け根から少し、甲の方に行ったところですね、そこを一つ一つの指の骨の間をですね、こうくるくるくるとこう外していくような、ちょっと開いていくような、マッサージを受けまして、その後全体をぐるっと包み込むようにアーチをですね描くようなコース、そして角度をつけてアーチをつけるようなですね、そういったマッサージが施されまして、まあ、大体そうですね、片足に関して5分から、まあ、10分まではなかったかなと思うんですけれども、それ両サイド両足していただいて、で始まる前と始まる後を比較してくださいということだったんですね。始まる前に、直立しまして、その場で足踏みをし、そして前後左右に体重をかけた時の足の踏ん張り具合を覚えておいてくださいと言われて、そしてその後コンディショニングの後どう変わりましたかということだったんですが、実際にですねしていただいた後は、していただく前はぐっと前の方とかに力を体重をかけた時はですね、足の指をギュッとこう力を入れなくちゃいけなかったものがですね、コンディショニングの後は自然と力が入るような状態、なんかこうすでに足が開いてて、先々までこう力が入るような状態を感じまして、非常に安定したなというのと、少しかもしれないんですけれども、土踏まずのところにアーチができているような気がしましたですね、そういった変化を感じました、
うん、
先生、これで僕が感じたことは、このコンディショニングがうまくいったという証拠になるんでしょうか。
もう非常にいい、はい、結果ですね。
なるほどですね、
はい、まあ、自分がどういうふうにして立ってるかなんていうのは普通あんまり分かんないんですよ、立つのが普通だからですね、だ何にも分かってなくて立ってる感じなんです、ところがこれが例えば自転車とか、車に乗ってるという状態でタイヤに空気が入ってないとかね、フレームとか軸が曲がってるとかいう状態だったら、なんかこうおかしいんじゃないのっていうふうにもすぐ分かったりとかするものなんですけど、自分の足だと分かんないんですよ、そのぐらい、まあ人間の体の中ではその三半規管っていうのがものすごくもうバランスを取ってくれてるわけなんですけれども、そこにありがたみをまあ感じることすら感じてなくて、普通にこう生活をしてると。ただまあ例えばその足が疲れたとかむくんだとかですね、足が冷たいとか、まあ、そういう症状があれば、なんかこうおかしいなとか嫌だなとかいうのを思って、対策を立てたりとかする人はいるかもしれませんけど、多くの方は気がつかないまま、今日も一日が終わったら疲れたなとかね、そんな感じで終わってるわけなんです、でそこをフットコンディショニングトレーナーの仕事というのは、本来あるべき足の形に、足をまたそのこう調整をして作り変えて、 ちゃんと立てるような足にすると、まあ、こういう技術なんですよ。
なるほどですね、はい、このフットコンディショニングというのは実際に違いは分かったんですけれども、そうやって、非常に、踏ん張りが効くとか、まあ、そういったことによってどういった効果を生むコンディショニングになるんでしょうか。
まずですね、はい、あの楽に、まあ、要は踏ん張れるということはですね、まあ、要は楽に立ってるわけですよ、
はい、
普段は気がついてないけど結構頑張って立ってるんですね。だから疲れやすい。でも楽に立てるってことは立ってることがきつくないので楽なんですね。まずそれが一つ、
はい、
それと無駄に頑張らなくて立てるので、はい、余計な贅肉をつける必要がない。
もう一度お願いします。
余計な贅肉をつける必要がないの
だ。これはかなりみんなこう耳がそば立つんじゃないかと思いますけども、
う
ん、
よくですね、女性が足を細くしたいとかいう方がいらっしゃいます、はいはい、でジムとかに行くとですね、はい、筋肉を鍛えろとか、うん、運動不足だからとかいう話になって、自転車を焦がしたりとか、その膝の曲げ伸ばし運動とかやるんですけれども、なぜ足が太くなってるのかというと、まあ、もちろん運動してないからというのはあるんですけれども、あの無駄に頑張って立ってるからいつも筋トレやってるみたいな状態で太くなってる。
ほうほうほうほうほうほう、そうなんですね。
そうそうそう、だって身長も体重も変わらないわけですよ、はい、足がちゃんとこうついてるかついてないかとかは関わらず、上は変わんないじゃないですか、私ちょっとこう足が例えば指がね踏ん張れてないから身長を縮めるとかで、はいはい、そんな対策できないでしょ、だから普段は倒れちゃうとまずいわけなんで、頭打ったりとかするとね、だから一生懸命頑張って立ってる、でそのためにあの無駄に筋肉をこう起動して、あの微妙な筋トレをやってるというのが一つありますし、やっぱりそのこう重心を下げた方が体は安定して立ちやすいので、下半身を重たくするという生理学的な反応が起きてしまうわけです、長期間で、
はいはい、
でそうすると原因は足が踏ん張れてないというのが原因なので、いくらこうダイエットしようとか思っても全然肝心の下半身は痩せないということが起きるわけなんですね、はい、でそれをその食事をこう減らしてみたりとか、走ってみたりとかしたところで、まあ結構あの無駄なことやってるわけですね、根本が見えてないので。
それはもう今までこう思ったことがなかったですね。足の指とかが使えてしっかり踏ん張れたら、足が細くなるなんていうことを考えたことは一度もなかったです。
いやそれはですね、僕の講座をちゃんとね有料で受けてもら
う、は
い、そうするとね、全て目から鱗が落ちるように分かりますよ。
そういうことなんですね、面白い。そしてその他にも今のまあ女性向けのですね、そういった筋肉の使い方もありますけれども、またこれはあの高齢者に向けても非常に有効だと。
そうなんです。で実はですね、そのまあ足を細くするとかなんだとかいうのは、まあいつの時代でもこう必ずリクエストであるんですけど、僕はあんまりそこは関わってないんですよ、なぜかというと、あのみんなあの私頑張りますとかいうふうに言ってまず続かないですね、ほとんどの人、だから本気で考えてない、そもそも、
はい。
でも高齢者の場合はやっぱり自分の健康とか周りの家族に迷惑をかけないためにとかいう責任感があるから、やっぱ転倒しないようにということで、まあ、あの手この手やっぱ考えるわけです。で例えばもう家の中とかに手すりをつけたりとかいうのもね、いざとなった時に困っちゃいけないからということで、まあ、やるわけじゃないですか。そういう方の場合はですね、真剣に取り組んでくれるので、やっぱりやってても楽しいわけですね。で一番重要なことが実はこの足をしっかりこう踏ん張れるような足に作り変えるということがまず大事、でその上でその踏ん張った足の形で しかもあの強さを持ってないといけないので、この足に筋トレをさせないといけない。
なるほどですね、足に筋トレ、
はい、まあ、今誰も考えないですよ。
そうですね、今の足に筋トレでは太ももとかふくらはぎとか膝とかそういうところではなく、
そうなんです、
フットですね。
通常の足の筋トレっていうのは、あの脚ですね、脚、レッグの方を意味してるんですけど、僕が言ってるのはフットの話です。
フット、
はい、
フットの筋トレと
か。フットの筋トレですよ、
どんな風にやるんですか、は
い、
これ
まず足の指を鍛えないといけないですね。
足の指って鍛えられるんですか。
鍛えられます。
お
だってあの動かすことができるところは全部筋肉があるわけですから、しかもそれは骨格筋なので全部鍛えることができます。
なるほどですね、はい、足の指を鍛えることで先ほど そのコンディショニングで、していただいたアーチとかも作りやすくなるとかいうこともあったりするんですか。
そういうことなんです、まあ、足の指の筋肉、はい、まあ、要はその足をこう指を曲げるね、
はい、
指を曲げる、それからまあ足の裏で何かを包むみたいな感じに動かす、
はい、
普 通はそういうことを考えないじゃないですか、はい、でも手だったら例えばみかんをつかむとかね、リンゴをつかむとかいう感じでつかむ動きってできるんですけど、足の指は手の指ほど長くないので、はい、でそういう感覚がないわけですよ、でも本来はあの手の作りも足の作りもほぼ同じなので、関節の数はちょっと違いますけど、ほぼ一緒、ということは包むような動きっていうのは本来持ってないといけないんですね、ところが、はい、鍛えてないんですよ、これがまあ見事にですね、自分の体の体幹と、はい、まあ、非常に酷似してるんですけれども、お腹って大体あの成人以降ですね、お酒飲み始めたりとか、美味しいものを食べるようになると大概出てくるんですね、腹筋鍛えてない、若い時にこうスポーツやって鍛えていた人も、ある程度の年齢でも成人以降とかで、特に社会人だったらほぼ鍛えてないので、おそらくまあ全人口の9割ぐらい、その成人以降のね、は大概ウエストが大きくなってます、まず腹筋のラインなんか見えないですよね、ほとんどの人は、足の裏も一緒なんですけど、足の裏がちょうどこう体幹でいうと腹筋に当たる、で鍛えてないですよ、足の裏鍛えてないとどういうことが起きるかというと、アーチが下がってるのね、土踏まずが、土踏まずが下がってくる、それからまあ扁平化が進んで、でそうするとむくみやすくなったりとかするし、疲れやすくなるんですね、
そうなんですね、
そうなんです、
いろんな弊害とかも、ね、今あの聞きましたけれども、では早速その足の指の筋トレってどんな風にすればいいかちょっと教えてもらっていいですか、
非常にシンプルなんですけど、ちょっと手でやってみましょう、テーブルの上にこう手を置きますね、で手の指の指先、指の腹ですね、そこに力を入れて、全部浮かします、
浮かす、
ついてるのが指の先っちょだけ、わかります、ちょうどこうピアノの鍵盤を押さえてるみたいな、これと同じことを足の指でやってくださいってことです
、つま先立ちではなくてこう指をこうグッとこう曲げるような感じで、
そう、
足を浮かすと、
そうです、
いった感じですね、
そしたら足の指先だけこうついて、他は全部浮いた状態が作れないといけないです、まず、でこれが意外とできない人もいるんですね、ところがこれはすぐ慣れるんです、比較的、じゃあもうその状態でまず軽く1センチぐらいの範囲で上げたり下ろしたりします、でも下ろした時にかかととか足の裏ついちゃいけない、
なるほど、
指の先っちょだけがついてる、だからちょっとだけ上げる下ろす上げる下ろすってこう繰り返すね、わかります、
わかります、
ところがですね、これじゃあ実際どのぐらい動いてるかというとほとんど動いてないんですよ、足の指に力が入らないので、みんな膝とかを使ってコントロールしてる、だそうするとなかなか強くならない、それで今度は、自分のこう両肘を膝の上に乗っけるようにしてですね、前かがみになって、体重を、上半身の重みをできるだけ膝にかける、でその状態で同じことをやるんですね、そうするとですね、たちまち足の裏がちょっとつりそうな感じがしてきます、ぐーっとこう力んで、でここでこう足の裏がつるかもしれないとかいうふうに思う人はですね、相当足の指が使えてないんですね、
そうなんですね、
で足の裏が弱ってる、でこういう人はもう大体冷え性とかむくみとかが出やすい、
なるほど、
なかなか足が細くならないとかね、こういうのが起きます、
なるほど、これはじゃあ、日々こうやっていくと強くなっていく、
そうなんです、徐々にね、
なるほど、
徐々に、
そしてさらにこう感覚も戻ってくるというか研ぎ澄まされてくるような感じで自由にこうそれこそアーチができるようこう包み込むような動きもできるようになってくると、
でこれをやるときに大事なことは必ず裸足でやるということなんですね、靴下を履いてやると繊維でこう締め付けられてなかなか指が開けない、ほとんどの方がですね指がもう外反母趾って言って、もうグッてこう曲がっちゃってる人が多いんです、でこれがですねこのトレーニングをやり始めるとだんだん開くようになってくるんですよ、3ヶ月ぐらいしたらもうまずほぼ開きますね、
そうなんですね、
毎日日々、
じゃあ今の荷重をかけずにのパターンが、およそ40秒とか1分とかですか、
これはですね、持久的にやってもらいたいので、できればもう分単位で最初から、もう1分以上とかでやってもらいたい、
なるほど、
で楽に1分できるようになったら、今度はそのこう重みをかけてやると、いうことですね、で、前かがみになって、両肘を両膝の上に、それぞれ片方ずつ乗っけてやると、いうことができるようになったら、今度は両肘を片方の膝の上に乗っけて片足だけでやると、
なるほど、
そういうふうにこう段階を追って進めていくわけなんです、
なるほど、 ですね。実は今日私もですね、今おっしゃった、両手を片膝に乗せて片足を上げるというパターンでやったんですが、かなりの負荷でございまして、
はい、
もうこの時はふくらはぎじゃない、土踏まずのところがちょっとつりそうなぐらい、ググッときておりました。はい、まあ、こういうのを繰り返すことによって、まあ、高齢者の方でいうとそういう転倒予防とかにもなると。
そうです。なぜ高齢者が転倒するかというと、まあ、理由、はい、大きく分けて理由が2つあるんですね。はいはい、まあ、そもそも何かに引っかかる、つまずくっていうのが、まあ、問題があるんですけど、はい、なぜそういうことが起きるのかということと、はい、起きたときになぜ踏ん張れないのかっていうところのこう2つポイントがあるんですよ。
はい、
でまずですね、何かにまあつまずくっていうのは誰だってあるわけですよ、若い人でもね、
はい、
あっとか言って何かに引っかかったとか、
あります。
そうするとおっとってなるじゃないですか、はい、このおっとって言ったときにこう足を持ち上げることができない、だから転ぶんです、
うん、
でそれは何が原因かというと、これは股関節なんですね、
はい、
膝を高く上げるっていう運動ができていない、まあ、つまりあの腸腰筋っていう部分のね、腸骨筋とか大腰筋っていうのがもうあの筋力を失って反射機能が低下しているので、おっとっていう時にこう足を上げれないから、引っかかったまま頭だけが前に行ってもう斜めになっちゃうから、でバタンって倒れてしまうというのがあるんです。でその次の段階の人、一応おっとはできたと、おっとって言ってもう一回足を踏み出すことはできたんだけど指がついてない、でそうすると指がついてないから踏ん張れないから、さらに角度がつくんですね。その時にはもうだいたい手遅れでバタンといってしまうと、
なるほど、
はい、これがですね、指でこうグッと踏ん張れるとかね、はい、膝をグッと持ち上げることができるっていう人はあのおっとってなっても転ばないですよ。
なるほどですね、そこを意識してぜひあの指の筋トレですね、
はい、
皆さん取り組んでいただきたいと思います。
そうです、これはもう全日本人にですね普及させたいですね、私は。
そうですね、
はい、
はい、以上マイジムのコーナーでした。ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではシャーデーで、スムースオペレーター。